宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第31回、番組パーソナリティの宮永舞です。一週間のご無沙汰、お元気でしたか？宮永はですね、土曜日と日曜日にお芝居を見てきました。なんとね、シェイクスピアのから騒ぎを2日間で4回見たんです。どういうことかというと、宮永がお手伝いをさせていただいている専門学校さんがありまして、そちらの声優科の学生さんの卒業公演だったんですね。去年は同じシェイクスピアの夏の夜の夢という作品で、で宮永はそのお稽古をお手伝いさせていただいていて、だから学生さんたちが練習している姿とか台本も知っていたし、衣装も見たことあったし、演出も知ってたしっていうような状況で見に行って、でもやっぱり舞台上にいるのとお稽古場にいるのは随分違うよなと思いながら見ていたんですね。で今年は全くお稽古には関わることなく、全くの予備知識なしって言っていいのかな。だってから騒ぎ自体、お話はなんとなく知ってるんだけれども、から騒ぎ自体を見るのが初めてで、で皆さんの準備しているところもそんなに見ることなくな状態で見に行って、でね、シェイクスピアってさ、悲劇と喜劇っていうのが大体あって、まあどっちもそれなりに面白いと思うんですが、宮永はやっぱり笑えるお話大好きなので、今回のから騒ぎっていうのはね、もうから騒ぎっていう言葉でわかると思うんですけど、喜劇なんですよ。でなんて言ったらいいのかな、ラブコメ、なんか恋愛ベタな子たちをくっつけようとしてみたりとか、うまくいくはずだったカップルがちょっと邪魔されて一瞬破局仕掛けたりとか、そういう、なんか400年前に書かれたって思わないよね。っていうか違うな、400年前に書かれたんですよ、あのお話は。でやっぱり立場がとかそういうこと言ってるから、今と考え方が違う部分もたくさんあるんだけど、でもさ、なんかやってること400年人間変わってないのかなって思った。誰かが誰かを好きで、それが言えたり言えなかったりして、で周りはそれを心配したり囃し立てて遊んだり、ほんとね、今と全然変わらないっていうか、今こういうことが起きても、まあ、もちろんさ、時代背景的にない部分もあるとは思うんだけれども、いやー、普通に面白かったですよ。で同時にね、やっぱり舞台の上にいるってキラキラしてて本当にいいなーって思って、宮永もまた頑張ろうとか思ったりしたわけなんです。そうやってパワーをもらった宮永のお送りする今週も趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで 改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道後編ですね。先週お伝えした大神山公園のお散歩の続きをお届けしたいなと思います。だってね、先週は大神山公園の山の部分に登る手前、海岸近くにある広場からそこから上がれなかったんですよ。だってね、見どころいっぱいあるんですよ。お祭り広場だってさ、まあお祭りをやる広場で広いところで、あと遊具もあったりするんだけれども、でもそこに生えている植物ってやっぱり内地では見ることのできないものだったりとかさ、別に昼間フラフラ亀がいるわけじゃないけど、あ、この海岸には亀が産卵に来るんだって思ったらさ、やっぱりさ、あ、そっかそっかって思いながら見てしまいますよね。で、大神山公園の大神山の方に登っていこうと思うんですけれども、登っていきながらちょっと振り返って見下ろすと海が見えます。その海がね、すっごく綺麗な青なのはもちろんなんですが、二見湾から見下ろした方向でいうと左側になるのかな、漁港があるんですけれども、そっちに行くところがね、海の色が変わっているところがあるんですよ。サンゴがいるところ、サンゴが生えているところは海の色が違って見えるんです。あー、透けて見えるってこういうことなんだなって思います。でね、ちょっとまあ大神山公園とは違うけれども、その漁港で釣りとかして遊んでいたりするとね、運が良ければカメが泳いでいるのを見れたりとかするんですよ。カメ泳いでたりとか、あとはね、ツマグロっていうサメかな、うん、サメ、ちっちゃいサメが泳いでいたりするし、普通にね、小さなお魚はたくさん泳いでるのが見えます。てか見えるってすごいよね。海見てさ、中に、あ、魚が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 匹ぐらい泳いでるみたいなのが見えるって、やっぱりとても水が綺麗だなって思うじゃないですか。そんな海なんですけれども、高いところから見下ろすとサンゴがあるところで、多分海の深さとかで違うのかな、うん、一つの青じゃなくって段階で色が変わっていくのが見えたりします。そして大神山公園の山の方に目を向けていくと、やっぱり固有種だったりとか、あとはそうだな、別に固有種ではなくても亜熱帯の植物、それこそ宮永の家にはハカラメっていう植物を育てていてね、これがね、もう冬に弱いものだから段ボールに入れて冬の間は過保護に過保護に越冬させているんですが、そのハカラメ、セイロンベンケイソウという植物なんですけれども、それがもうみっしりと言っていいぐらい元気に生えてます。茎の太さとか葉っぱの分厚さとかもう全然違うのね。のびのびと暖かさを吸収して、うん、気持ちよく育ってるんだろうなって思います。うちの子はほんとひ弱だわ。まあ、そんな珍しい植物が見れたりとか、あとはね、植物、珍しい植物でも本当に固有種の植物だったりとか、固有種の中でももう野生の株はほとんどなくて、一生懸命今ね、人の手で植えて増やして育てているものがあったりするみたいなんですけれども、そういったなんだっけな、無人ツツジって言ってたかな、うん、そういうのとかも育てていたりするみたいです。まあ公園だもんね。そういう希少な植物の保護をする場所でもあるみたいです。でね、あとはね、何ができるかな、そういう特別な植物も見れるし、統治家って言ってね、まあ戦時中の 施設の跡みたいなものも見れます。でやっぱり山なのでいろんな方向に展望台が作られていて、海の方だったり住宅地の方だったり遠くのもう一つの高い山の方だったりっていう眺めも楽しめるんですよ。でそんなに厳しいお山ではないので適度なアップダウンを楽しんでお散歩するにもいいのかな。あとね、そうやっぱり公園だから、まあ、公園だからって変な言い方だね、子供向けの遊具がある場所もあるんですけどね。あ、そうそう、それでね、そのね遊具のある広場ってなんて言ったらいいんだろう、山を全体がこう公園なので、その全体山の海側から登って反対に行くと、反対側に降りたところにその子供向けの遊具があるのね。でそこってその降りたところはもう住宅地になっていて、で昔実はその公園のサービスセンターってそちら側にあったんですよ。今移転して海側のビジターセンターの中に一緒に併設されてるんだけど、以前は公園のサービスセンターがその山の向こう側っていうか上へ一回登った側の方にあって、でねそれを知っていて、あーそろそろサービスセンターがあったところの建物だなーって思っていたらね、壁にねロープが2本垂れ下がってたの。でさ、いやそのもうちょっと行くと遊び物があるっていうのは予備知識として知っていたわけなんですよ、宮永はね。でそれまでにそこを通って、その壁、本当に壁だよ、なんていうの、石を積み上げて作るじゃないですか、塀みたいな壁。うん、その壁にね結構ね立派なロープが2本ぶら下がっていたというか垂れ下がっていたのね。でそれを見た時に宮永は思いました。これ新しい遊具かなって思ったんだけど、なんかね、いや本当に登れそうにロープが垂れ下がっているんだけれども、なんかすごいそそる感じ、登りたい感じなんだけれども、なんかまずい気がして、ちょっとそれは一回迂回してというか通り過ぎて、でもう一つその上側、つまりロープの出所ですよね、垂れ下がってるわけだから上がっている出所に行ったら、登らなくてよかった。なんかね、あのね、多分そういう調査とかする人なのかな、よくわかんないんだけれども、訓練をしてたの。つまりその壁とかをロープを使って登ったりする、そういう訓練をしている最中で、遊んでいるわけではなくって、だからそうだよね、もう想像したらうわー、ほんと登んなくてよかったって思ったんだけど、つまり宮永がわー新しい遊具ができてるわーってウキウキ登っていったら、その登った先には大真面目な訓練中の皆様がいて、えっていうことになるわけだよね。あー登らなくてよかったと思って、最終的にはですね、子供向けなはずの遊具のところで遊んでお散歩をおしまいにしたのでありました。大神山公園って小笠原の父島の真ん中あたりにあるイメージ、少なくとも人が住んでいるいくつか集落みたいになっているところがあるんだけれども、一番町な部分、本当に港に一番近くて人がたくさん住んでいてお店もたくさんあってっていう部分で中心にあるような山で、それが公園になっていて、そして小笠原にあるものがぎゅっと詰まっていて、小笠原としてのものを守ろうとしている、そういう活動の拠点でもあるんだろうなっていうような大神山公園。先週と今週はそんな大神山公園のお散歩をお伝えいたしました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。 花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな、古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけで、マイマイつぶりの歩いた後には第31回、いかがでしたか。ここでお知らせがございます。2月6日水曜日にアーティスタイルというライブに出させていただきます。時間は18時40分オープン、19時スタートで、場所は阿佐ヶ谷ドラムさんです。とても久しぶりのライブになってしまいましたので、ぜひ応援に来ていただけると嬉しいなと思います。チケットは2000円で、プラスワンドリンクのオーダーをお願いいたします。いつも通り20世紀とか、あとはオリジナルの曲もお届けできればと思って準備しておりますので、遊びに来てみてください。お待ちしております。それから、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくはブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法でカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。小さな瓶に詰めて旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。どんな辛い道のりもみんなと一緒に目指す。明日こそは